カラーディス。2012年9月6日木曜日午後10時46分頃収録からデイズ若でございますけれどもですね、函館から帰ってきて1週間経ったんですが、なんかここに来てですね、両腕が日焼けしてたんしたんですけれども、なんか皮膚がむけてきたということで、今日も函館の話をします。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めまして、こんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、そうなんですよ。なんかね、函館の旅行に行ってた間、ずっとね、天気が良かったんで、で、しかもずっとね、日焼け止めクリームとか、そんなおしゃれなものは僕は持ってないので、ずっとそのまま歩いてたらですね、日焼けがすごくてね、前も話した気がするんですけど、すごい日焼けして、行って、まあ、今日木曜日ですから、ちょっと帰ってきて1週間以上経ったわけなんですけれども、ここに来てね、皮膚の皮が、ちょっとあ、皮膚がちょっとむけてきましてですね、なんかさっきからね、ちょっと痒いんですけれどもですね、なんか白い、なんか、皮がむけてちょっとひどい状態になってますけれどもですね。はい。ということで、今日も函館の話をします。で、前回どこまで話したかというと、8月27日月曜日の朝ですね。朝市見に行ったよみたいな話、ところまで話しましたですね。そうそう。朝市でおっちゃんに声かけられたってところまで話しました。はい。で、そう。で、まあ、朝市の話の続きなんですけれども、まあ、カニ、買わないみたいな、ね、こととかも結構聞かれるんですよ。カニとかね、結構売ってんですよね。生きのいいやつとか売ってんですけどもですね。ね、これっぽっちも若さん買う気はね、全くないんですけれども、なかったんですけれども。まあ、ないにもかかわらず、結構ガチで話を聞いてあげているっていうね。はい。まあ、そんなんだったりとか、ですね。はい。で、その後ですね、まあ、すぐご飯食べようかなとかって思ったんですけど、ちょっとまだ時間早いな、ということで、まだ7時回ってなかったんで、ちょっと散策しようかな、ということで、朝市の、隣かな近くにありました。なんか公園チックなところでちょっと散策をしました。でですね、まあ、そこで青函連絡船っていうですね。まあ、今でこそ函館と青森の間っていうのは、まあ、青函トンネルっていう、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、北海道と青森の間を結ぶトンネルがあるので、まあ、それで今は、連絡通路というか、連絡の柱としては、そこが今使われているんですが、青函トンネルができる前、その昔はですね、まあ、船でこうやり取りしてたんですね、青森と函館の間を。で、その時に使われていた青函連絡船マシュマルかな、はい、が、今は普通に、まあ、停泊していて、展示されてるんですね。で、まあ、それを見に行きました。まあ、中に入るのにはね、お金がかかるんで、行きませんでしたけども。ていうか、その時間空いてなかったけどね。それ以前にね。はい。まあ、見に行ってちょっと撮ってきました。はい。おー、みたいなね。いや、結構でかい。ね。連絡船と言いながら、めちゃくちゃ結構でかい船で、おー、こんなでかいのか、とかって思いながら、見てましたね。で、あと、その後は、そうそうそう、なんかね、結構犬の散歩とかしてる人がいたんですけれども。その後、ちょっとね、いい場所を見つけて、函館山をバックにね、こう、写真を撮ったりとかもしたんですけども、その写真が、ツイッターにアップした写真ですね。8月27日にアップした写真ですね。この写真はね、あれですね、前々回のポッドキャスト、 はい、あの函館から帰ってきたのケロロ号をディスった回の時ですね。あの時のアートワークとして使われているので、まあそっち見てください。はい、ですごいね、この写真見ても分かると思うんですけど、天気が良くてね、だからあの結構写真撮影目的に来てる人って結構ね実はいたんですよ。多分観光客じゃなくて函館の現地の人だと多分思うんですけれども、写真撮影にね来てる人いて、いやね、めちゃくちゃ高そうな一眼レフ持って写真撮ってる人とかもいましたね。まあ僕はね超安いコンデジですけれども、はい、まあそんなんで、ちょっと散策してお腹を空かせましてですね。まあすでにもう散策する前から腹は減ってたんですけども。で、7時半回って、ああ、そろそろ腹減ったから朝市でなんか食べようかなということで、朝市行ってきました。で、ですね、まあ、出発する前にも行ってたと思うんですけども、ワンコインでね、海鮮丼が食べられるという場所が、ありましてですね。なんそこで食べてきました。あの、朝市の中にね、ある建物、朝日市場かな、はい、市場、はい、の中にある、2階にね、ある、お食事どころだったんですけれども、まあ、看板とかも結構出てるんですよね。だから、ワンコインで食べられるみたいな看板が、結構店外とかにも出てたんで、まあ、行ったことある人はまあわかると思うんですけれども、そこで海鮮丼をね食べました。あの五目丼っつったかな、本当はね、正しい名前はそうだったんですけど、でワンコイン500円で食べてきました。そうで、まあ、結構ね行くと意外とでも空いてたかな、ちょっと人は少なかったかな、まあ、月曜だったっていうのもあるのかもしれませんけれども、でも結構その家族連れとか、あとカポでとかっていう、あるいはまあ僕みたいに一人みたいな人もまあいました。まあいろいろいましたけれども、席は空いてたんです、普通にお好きなとこ座ってくださいって言われて、メニュー渡されて、じゃあ呼んでね、決まったらみたいなことを言われて、でまあもう思うかはね、もう何食べるか決まってましたね。もう速攻で注文しましたよね。でメニューのね、近くにあるのか、100円プラス100円で大盛りにできるって書いてて、でそれはウェブに載ってなかったんで、ちょっとで、その辺計算外だったんですけども、若さんめちゃくちゃね、前の夜から何も食べてないので、腹が減ってたので、大盛りの海鮮丼、五目丼膳を食べました。600円でした。で、五目丼って言って、五目ご飯イメージする人いるかもしれませんけども、違いますからね。違いますからね。なんかね、サーモンとか、ホタテとか、マグロあったかな？カニとかもあったよね。ちょっと、イクラっぽいのも乗せた気がするんですが、気のせいかな。食べました。うまかったね。値段の割には、結構な量がありましたね。まあでも、北海道の人から、いや、これ言うと、ちょっと本当に怒られるかもしれないけど、北海道の人からすると、まあ、まあ、こんなもんだろうな、っていう感じだったんですけど、正直な話。ただ、道外の方からすると、もしかしたらあれ1000円で出されても、もしかしたら買っちゃう人がいるかもしれないですけども、まあ、600円、500円が、まあ、妥当な値段だなとは思ってましたね。まあでも結構新鮮なね、この、やっぱり、魚介類使ったものですからね、やっぱ美味しかったですね。はい。もうここでもう、若さん、半分ぐらい目的達成してると思うんですけれどもね。はい。どうせならね、1000円ぐらいする海鮮丼食えばよかったんじゃないかっていうね、今思えばそうだったかもしれないですね。そういう意味では。まあだから、お金があるリッチな人はそういうのを食べるといいんじゃないですか。まあ他にもそういう海鮮丼出してるお店たくさんね、ありますから、市場みたいなやつもあったところもあったんですよ。まあ僕は通っただけだったんですけども、そこも結構混んでましたね。いろんなお店が5店舗6店舗くらいあったんですけどもですね、結構混んでましたね、見てたら。なんでまあお金ある人はそういうとこ行くのもいいんじゃないでしょうかね。はーい。でこの時にですね、なんとですね、この朝市、もう8時かな、このぐらい食べ終わったのが8時半とか8時とか8時10分とかそのぐらいだったと思うんですけども、iPhone でね、撮影とかしてたんですけど、この時にね、バッテリーがなんと残り 26%、 6% っていうね、ちょっと今スタッフエコーかけるの遅かったよ。26% っていうね、朝8時の時点でそれってやばいんじゃねっていう感じだったんですけども、まあね、っていうことで、ここからちょっと iPhone 電源切ってたんですけどですね、はい。で、まあ、その後朝一食べ終わった後ですね、まあ、その後どうしようっつってね、で、大体の店開くの9時とか10時とかなんで、ちょっと時間あるなということで、とりあえずですね、僕、その朝一を出まして、市電が通ってる通りを、歩いて、行くということで、ちょっと歩いてみました。はい。で、結局ですね、後から話すんですけども、また、ちょっと後であれなんで、わかるんですけども、8月27日は、結局市電に乗った回数が最後の函館版を見るときだけだったっていうね。それ以外はもう全行程って徒歩っていうね。どんだけこうハードな、スケジュールで組んでんだっていう話なんですけど、ハードなスケジュールじゃないですね。だからどんだけこうケチってんだっていう話なんですけど、まあ徒歩で移動しました。で、まあ、市電が通ってる十字街駅っていうところがあるんですけども、そこまで歩いて、とりあえず歩いてみる。結構距離ある。3-4駅ぐらいあるんですけどね。函館駅前駅から。3-4駅ぐらいあるんですけども、歩いてみましたですね。まあ、まあ、結構なんか情緒溢れる街並み、まあ、みたいな感じ。まあ、なんですか。まあ、どっちかっていうとまだ近代って、現代風の通りでしたね。まあ、なんだろうな。言うとね、札幌で言うとね、なんか丸山公園のあたり。って言ったらわかるかな、なんか丸山公園のあのあたり、なんか神宮とかあるようなあのあたりにちょっと雰囲気に似てたかなっていう気がします。まあ札幌市民しかわかりませんね。はい、うん、まあ、中島公園あたりとかね、そうそう、あの辺にちょっと似てる雰囲気がありましたですね。はい。で、途中でね、ちょっと若さんトイレしたくなってどっかコンビニ入ろうかなとかって思ってたらですね、なんか運よくですね、なんかちょっと見慣れない、なんかちょっとその場所だけなんかちょっと場違いみたいな建物があって、そこがなんか町づくり地域交流センターみたいな感じの建物があったんですよね。見つけて、おで、その前を通り過ぎようかなって思ったところに、その建物の窓のところにパンフレットありますとかって書いてて、ご自由にお入りくださいみたいなのが書いてあって、お、ちょっと入ってみようかなっていうことね。パンフレットとかあるんだったら、ちょっとパンフレットとかもね、もらってこようかなと思って、入ったんですね。そしたら、まあトイレもあってですね、まあトイレを先に済ませて。で、まあ見たら、めちゃくちゃこう大量にパンフレットとかって、ほんとなんか観光案内所みたいな感じだったんですけれども、まあそこで、まあいろんな施設のパンフレットをもらって、まあちょっとそこでどこに行こうかなっていうのを、ちょっと模索していていたんですけれどもですね。そこで街歩きマップっていうのがありまして、まあこれウェブにも上がってんで、まあ多分函館街歩きマップみたいな感じのやつで検索したら多分出てくると思うんですけど、のがね、バージョンがね、23パターンぐらいまであるんですよ。だから結構あるんですよね。そう。で、それに沿ってちょっと歩いてみようということで、街歩きマップの僕は、ボリューム1ですね。一番目の、本当にベーシックな、有名どころを通っていくという、散策コースで、1時間、一応パンフレットには1時間で回れるよって書いて、6キロぐらいかな。なんか消費カロリーとかも書いてるんですよね。なんかね、ご親切に書いてあって。まあ、皆さんも検索して見てみてください。街歩きマップの1番を僕は、それに沿って、今回散策してみることに決定しました。まあ、ただですね、まあ、まあ、この後話すんですけど、別に僕は街歩きマップに本当に正しいように行くわけではなくてですね、途中ちょっと寄り道もしつつという感じで行ったんで、ちょっとルート外れたりとかもしたんですけれども、まあ、基本的にはマップに沿って午前中は行動してみようということで、27日はそんな感じで、旅をしました。で、まあ、そのマップに沿って、まず元町駅からそのマップスタートになってたんで、まあ、そこまでまずちょっと、まだ歩いてみようということで、確かね、十字街駅の次の駅で、ぐらいだったと思うんですよね。だから、まあ、すぐそこだと思って歩いていたんですけれどもですね、ただそのマップの中に、緑の島っていうね、島が、書いてあって、そこをなんか写真撮影スポットみたいなこと書いてたんですよね。で、なんかちょっと不思議な感じの ちょっと場所だったんで、ちょっとなんか気になって、すごい気になって、まずね、元町駅を過ぎて、そこに向かってみることに、しました。で、まあ、その途中に、まあ、ね、よく皆さんご存知の八幡坂であったりとか、あとは、まあ、ベイエリアと言われる、まあ、いわゆる赤レンガ倉庫街、の前を通ったりとかっていうのもしましたし、あと、そうですね、海上自衛隊の函館基地があって、そこの前を、まあ、通ってみたりとかしました。ね、そうそう、ちょうど訓練とかしてられてて、ね、ミルクービーみたいな、ね、やってたんですよ、やってたね。おーと思って、若干ビビりながら、こう、若者にその横を通っていたわけなんですけれどもですね、まあ、そんな感じで、まあ、海沿いを通って緑の島というところに行きました。で、この時にもう9時ぐらいだったかな。結構ね、さっき言ったその地域交流センター的なところでね、結構時間潰したんで、なんかね、後から縛られたらそこがね、なんかの映画で撮影に使われてるっていう話を聞いたんですけど、ちょっとまだ何の映画かわかんないんで、わかったらね、その映画見てみようと思うんですけれども、結構ね、函館を舞台にした映画っていうのはあってね、だから、ちょっと、まあ、事後にはなりますがですね、あ、ここ通ったってところがあるかもしれない。ちょっと後で調べてみてみようかなというふうに。で、緑の島というね、謎の島に向かって、いたらですね、島の中になんかね、ボンゴを叩いているおっさんじゃないな、お兄さんがいたりとかね、ね、ボンゴ叩いてるって、なんか何なのよみたいな、俺どこのなんか海外に行っちゃったのよみたいな感じだったんですけど、函館ですみたいな感じなんですけど。まあ、結構なんかそういう、なんか、面白い人がいたりとか。あとまあ、普通に釣りしてる人とかね。あと、なんか、そうね。なんか、マダムがいたね。マダム。そう。なんかね、すごい、なんかもう、すごい装備をした、なんかもう、運動のためにもう島に来てるみたいな人がいてね。なんかすごい、本格的な装備をしたマダム、元いおばちゃん集団がいて、まあそのおばちゃん集団にもまた若さん話しかけられたんですけどね。その話してると長いんでちょっと省略しますけど、おばちゃんと何かと縁がある若さんですからね。はい。でまあね、意外と緑の島がね、観光客があまりいないってことがね、わかりました。一応パンフレットとかガイドブックとかには書いてあるんですけどね、あんまりいないんだよね。でも結構意外と写真には結構撮るスポットとしてはすごいいいとこだと思うんですよね。ヨットが止まってたりとかね、函館山がすごい綺麗に見えたりとかするんで、意外といい場所だと思うんですけどね、僕ね。だからぜひ、行ってみてください。意外と穴場はかもしれません、もしかしたら。はい。で、その後、街歩きマップに沿ってですね、まあ、いろいろ撮影、まあ、その、有名な観光ルートを通っていったわけなんですけど、まあ、八幡坂の一個を、後ろの坂かなに、を登って、元町公園っていうところがあって、まあ、その周辺にある施設、イギリスの領事館とか、ペリーの、まあ、なんか、ペリー広場か。っていうみたいなところがあったりとかですね。あと、函館の、旧函館公会堂っていう、なんかちょっとおしゃれな建物があって、ね、なんか、あんまりこう、なんだろう、なんかあんまり現代っぽい建物ではない、なんかすごい、なんか、近代のなんか、ちょっと一風変わった、ここ海外に来たんじゃねえのみたいな感じの建物とか結構あってですね、なかなかちょっとなんだろうな、ちょっとタイムスリップしたような感じもしましたね。うん。まあ、あとなんか小学生がいましたね。なんかデッサンしに来てて。ああ、俺も小学校の時に、なんか学校の近くの外に出てデッサンとかしたなとかって思い出しながらも、ちょっと見てましたけどもですね。まあ、そんなところで元町公園を散策してました。ということで今日の話はここまで終わりましょう。次回もまた函館の話をします。いつまで話すんだろうな。ということで、ここまでのお相手は若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。 次回は2012年9月8日土曜日配信です。それでは次回までお元気です。さようなら。